毎月第1、第3金曜日のこの時間は、福井大学医学部附属病院からお客様をお招きしております。今日は耳鼻咽喉科の岡本雅之さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はめまいについてお話をお伺いしていくんですけれど、めまいって言いますと、例えば頭がちょっとクラクラっとしたり、立ちくらみがしたり、あの症状のことですね。
あ、そうですね。で、めまいと言いましても、いろんなめまいがありまして、
はい、
今言っていただいた、フラフラするっていうめまいとか、病気があってぐるぐるぐるっと目の前の景色が回るような回転性のめまいっていうのが起こることがあります。大きく分けますと、その回転性のめまいとフラフラフラっとする浮動性のめまいっていうのね、2つに分けることができます。
経験のある方すごく多いと思うんですよね。長い間同じ姿勢でいて、例えば椅子に座っていて、ふっと立ち上がった時にクラッとくるようなことがあると思うんですけれど、
はい、そうですね、
あれは特に大きな病気というわけではないんですね。
あれは病気ではないですね、
はい。
しばらくずっと座っていた後に急に立ち上がった時に、一時的に首の脳の方に行く血流が、少なくなるということで、クラッとした感じが起きるということになります。
はい。今日このコーナーで取り上げたいのは、そういった一時的なめまいではなくて、病気から来るめまいということでお話を伺っていきたいんですけれども、原因と言いますとどういったことが考えられますか？
はい。まず体のバランスを保つためには、大事な器官が3つあるんですけれど、まず1番目は目ですね。目から来る視覚的な情報が1つ。で、2つ目は、耳ですね。内耳の方のバランスを取るところがあります。で、3番目は全身の筋肉とか神経の、からの感覚ですね。で、それらを頭の方の中枢と言われている小脳とか脳幹っていうのが統合して、体全体のバランスを取っています。
はい。
で、そのところのどこか1箇所、2箇所が悪くなりますと、めまいっていうのが起こってくるっていうことになります。
要するに、バランスが崩れるとめまいっていうのが起きてくるってことになるわけですか？
そうですね。普通の方ですと、バランス、メーカーの情報も耳の方も、左右の差がなく、バランスを取っているっていうことになりますけれど、どちらかの左耳右耳、バランスが崩れますと、めまいっていうのが起こってきます。正常な方でも、ぐるぐる回る回転する椅子に乗った後とか、
はい、
ぐるぐる回った後にはふらつき、景色が流れるっていうのが見られると思うんですけれど、バランスが狂ってきますと、ちょっとした体の動きの変化とか、頭を動かした位置のずれっていうことでめまいっていうのが起こってくることが多いです。
目とそれから耳と、頭のバランスってことですよね。
そうですね。
その病気から来るめまいっていうのは、何がこの3つのうちのどの部分が原因で起きることが多いんですか？
はい。実際には目が悪くてめまいがっていうことはあんまりないんですけれど、頭から来る場合と、耳の奥の内耳っていうバランスを取るところ、そこが悪くなっててめまいが来るっていうのがほとんどだと思います。で、頭と耳どちらが多いかと言われますと、圧倒的に耳が悪くなってめまいが来るっていうことの方が多いです。
その耳が原因で起きるめまいですね、どんな病気がありますか？
はい。耳が原因で起きる病気で一番多いのが、良性発作性頭位めまい症っていう病気がありまして、片っぽの耳の三半規管っていうところの異常になってきます。もともと耳の奥には耳石というバランスを感じ取る小さな石が、何個かあるんですけれど、そのうちの一つが外れまして、三半規管って言われる輪っかの中のリンパ液の中をぐるぐるぐるっと移動してしまう、で、頭を位置を変えることによって、その位置が移動することによってめまいが誘発されるっていう、一番多く見られるめまい ですけれど、まあ、良性という名前がついている通り、まあ、良性のめまいで1週間から2週間ぐらいで治ってくることが多いです。
うん、他にもいくつかありますか？
で他に、まあ、一番一般的に有名かなと思うのが、うん、メニエール病っていう病気ですね。はいはい、でこれも内耳が原因の病気なんですけれど、うん、内耳の中の蝸牛という、まあ、音を感じ取るところのリンパ液が腫れてしまう病気で起こると言われています。
はい、
まあ、症状としましては、難聴と耳鳴りと回転性のめまいですね。はい、でこれが起こる、まあ、なぜリンパ液が腫れるかっていうことになってきますと、
はい、
これもいろいろ原因言われてはいるんですけど、最も言われているのはストレスというふうに言われています。うん、
はい、
でストレスがかかってきますと、まあ、体の中のホルモンバランス、
うん、
特に、体の中に水分をためようとするホルモンっていうのが増え、はい、それによって内耳のリンパ液が腫れてしまう、
うん、
圧力が高まって、まあ、めまいが起きるというふうなことが原因として言われています。まあ、その他にもいろいろ原因って言われていることがあるんですけれど、
はい、
やっぱり一番の原因としてはストレスっていうのが大きいというふうに言われています。
はい、
でメニエール病になりますと、まあ、発作の頻度は人によって違いますけれど、うん、まあ、頻繁に、まあ、何日かおき、まあ、何週間何ヶ月かおきにぐるぐるめまいの発作が起きるっていうことが特徴です。
ああ、ということは反復してというか繰り返して起きるということになります ね。
繰り返して起こるめまいの代表だと思います。
うん、まあ、今良性発作性頭位めまい症ですね。はい、その三半規管が原因というものとメニエール病と挙げていただきましたけど、まだあるんですか？
あ、まだありますね。
はい、
頻度的にはそんなに多くないんですけれど、前庭神経炎という病気の、まあ、のめまいを起こす病気があります。
はい、
これは内耳の方から頭の方に行く、まあ、前庭神経という、うん、まあ、バランスを取る神経ですね。まあ、それが炎症を起こしてしまう、
はい、
うん、それによって回転性のめまいが来るっていう病気です。
うん、
これの原因としましては、まあ、風邪のウイルス、
うん
うん、などがありまして、まあ、それが前庭神経について炎症を起こすというふうに言われています。
はい、
じゃあまあ風邪の後にぐるぐるするめまいが続くなっていうことがありますと、まあ、前庭神経炎が考えやすいかなと思います。
うん、まあ、耳が原因というのをいくつか挙げていただきましたけど、一方で頭の方が原因というのは、まあ、どういった病気が考えられますか？
はい、でめまいの中で一番怖いのが、まあ、頭の中が原因で起こるめまい、はいはい、ということになってきます。
うん、
まあ、耳の場合にはめまいが起こっても、まあ、命に関わるっていうことはほとんどないんですけれど、
はい、
まあ、頭の中が原因でめまいっていう場合には、まあ、早期に見つけて早期に治療をしないと命に関わってくるっていうことがありますので、うん、まあ、速やかに、まあ、受診をしていただきたいんですけれど、
はい、
頭からくるめまいとしましては、まあ、脳出血、脳梗塞、脳腫瘍などがあります。
うん、はい、
で特に、まあ、頭の中でも、まあ、小脳、脳幹という、まあ、頭の中のバランスを取る器官ですね。うん、まあ、そこに出血とか梗塞、腫瘍ができるとめまいっていうのが、うん、まあ、最初に出てくる症状として出てきやすいです。
うん、これは耳鼻咽喉科で、見るのではなくて他の科へ紹介するという形になるんですね。
最終的にその診断がつきますと、はい、うん、まあ、専門の脳外科または神経内科というところで治療が行われることになります。
はい、
でも、まあ、めまいっていうことで耳鼻科に受診していただく方の中にこういう頭の中が原因でめまいが起こるっていう病気が多くはないんですけれど、ある一定の頻度でそういう患者さんがいらっしゃいますので、
はい、
まあ、その辺の、まあ、診断っていうのは耳鼻科で行っています。
なるほど。では耳が原因の、めまいに関しては、まあ、耳鼻咽喉科で治療を行っているということですよね。はい、どんな治療法を取ってらっしゃいますか？
はい、まあ、耳が原因ですと、はい、あの大体検査をすると、
うん、
あのまあ、耳のどこが悪いか、
はい、
であの三半規管が悪いのか内耳の蝸牛っていうところが悪いのか、
うん、
それから前庭神経っていうところが悪いのかっていうのはある程度あの判断をつけることができますので、
はい、
まあ、それに応じた治療を行っていくっていうことになります。
うん、
良性発作性頭位めまい症の場合には、
はい、
基本的にはあのめまいを抑える飲み薬を、
はい、
しばらく飲んでいっていただくっていうことになります。うん、で三半規管の中に、入り込んだ耳石っていう石を、はい、あの元にあった場所に戻すっていう理学療法と言われているリハビリですね。はい、まあ、そういうのがあの効果を、効果がある場合もありますので、
うん、
まあ、そういう治療を行っていくっていうことになります。
はい、
うん、でメニエール病の場合ですと、内耳の中のリンパ液が腫れるっていうことなので、
はい、
まあ、リンパ液の腫れを引かせる飲み薬、
うん、
あるいは点滴っていうことを行っていきます。
うん、
でめまいがあまりにもひどい場合には、
はい、
あのまあ、ご飯も食べれないですし、
うん、
まあ、吐いたりっていうことも、出てきますので、場合によっては、まあ、入院していただいて点滴を行っていくっていうことになります。
はい、
うん、あと、まあ、前庭神経の炎症の場合には、まあ、神経の炎症を晴らす、腫れを取る、
うん、
まあ、ステロイドの点滴と、まあ、めまいを抑える飲み薬を飲んでいっていただくっていうことになります。
はい、まあ、これらの病気っていうのは予防というのはできるもんなんですか？
そうですね、予防に関しましては、
はい、
まあ、一般的にめまいを起こすのはどういう時かと言いますと、
うん、
やっぱ体が疲れている時とか、
うん、
まあ、ストレスがかかっている時、寝不足の時、うん、っていうこと、うん、時が多いですので、
はい、
まあ、日常生活もあまり、まあ、疲れをためすぎないように気をつけていただく、まあ、ストレスがかかる場合にはストレスをうまく発散していく、
うん
うん、で睡眠時間を多くとっていただくっていうことが、まあ、予防に大事ではないかなと思います。
はい、まあ、先ほど挙げていただいたメニエール病もあのリンパ液が腫れるとおっしゃいましたけれども、ストレスが原因であることが多いっていうお話もありましたからね。
はい、
はい、まあ、ストレスをためない生活を送ってほしいということですね。
はい、
はい、今日はめまいということについてお話をお伺いしてきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お客様は福井大学医学部附属病院耳鼻咽喉科の岡本正幸さんでした。